おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1072回をお送りします。10月の何日だ10月の17日木曜日朝7時16分です。あ、早いですね。しかも今日はなぜかやや暑いというね。昨日の本当気温はえがたいなと思う。ほとんど同じなんだと思うんですけど、なんか暑いんですよね。まあいいや、時間が今日は短めに切り上げなければならないので、この後出かけるんですよ。で、まあ、お知らせ、軽くですね。ようやく第8期の3ヶ月チャレンジ、公式スタート、公式募集スタートです。一般公募スタートいたしましたので、PTX の方からですね、気になるという方は、お申し込みいただくと一番ありがたいんですが、まあ、私に、あれです。ツイッターで、ね、アットノキバのね、DM を、ダイレクトメッセージをいただければ、何でもお気軽にご相談いただけますんで、これに関する お問い合わせをいただければと思います。まあ、これで言っておいて、来たぞってことは、1回か2回しかないんですが、まあ、でも、とりあえず1回か2回があったんで、このように申し上げておけば、さすがにですね、ツイッターはご存知なんじゃないかと、私のね、X ですね。X、私の、のきばは知ってるんじゃないかと。NOKIBA ね。はい。ローマ字で打てるのがいいというのを人に習ったもんで、のきばが問題で、BA なのか VA なのかで悩む方もいらっしゃるかもしれませんけど、ノバとかじゃないんで、BA です、BA。で、まあ、これについての説明をしている暇は今日はないので、第8期のですね、3ヶ月チャレンジは、10月の10、27日、最終週の日曜日から、26だったか27だったかから、2月の最後の土曜日までということになっておりますので、まあ、実質11月、12月、1月の3ヶ月ということになります。内容は、詳しいところは、告知文に書いてありますけれども、これと同じです。基本的には。ただこれを、これは僕が一方的に喋ってるだけですけれども、参加した方の方から、お話を伺い、それ傾聴なのって言われるかもしれませんが、もちろん傾聴ですが、いや、傾聴ってのは、なんつうんだろう。そこで当然、やらねばならないことという意味であって、狙ってるところはですね、渋滞しているコンテインドを、なんとかするための、こう、必ず通過しないわけにはいかない手段の一つなんですね。要は、自由連想やってるわけでは必ずしもないので、まあ結局自由連想っぽくなるんですけれども、仕事をする気がしないとか、働く気が起こらないというのは、私の考えでは、まあ心の、何らかの意味で心の機能が、かなり抗議の捉え方してますが、機能不全にある程度陥っていると考えているわけですね。つまり、生まれながらの赤ちゃんもですね、手とかは握るわけですよ。指ですけどね。で、心というのはそういう機能を持ってると私はやっぱり思う。もう生まれながらにして、経験と関係なく、まず動きたがる。だから動けなくなるっていうのはやっぱり、体に問題がないならば、やっぱり心の機能不全ということになると思うんですね。動きたがるわけですから、生まれたての赤ちゃんは。動けないの。動く能力は全くないのに動きたがる。で、不快なら泣くわけですよ。つまり、不快なのに一言も発せないというのは、やっぱり、何らかの意味で心の機能だと思うんですね。声が出せないという気質的な問題がないならば、必ずこの条件は入りますけれどもね。あと赤ちゃんは誰に習うこともなく眠るわけですよ。だから眠れないというのは何かがディスターブされてるわけじゃないですか。何か余計な邪魔が、寝すぎて眠れないは別で。眠れない、眠いのに眠れないってことになってくると、やっぱりそれは、眠るのは英気を養うとか、脳を休めるとか関係ないわけですよ。赤ちゃんが寝るんだから。赤ちゃんまだ脳を使う前から寝るわけですから。で、英気とか別に赤ちゃん養ってるわけじゃないからね。眠るんですよ、人は。理由なんかなく。それができないということになってくると、理由があってもできなくなるというのは、 やっぱり何かがそこで、混線していると。で、それを一番理解する上で、まあ、脳神経がいいっていうのが今の主流なんだけど、一方で、精神力道という考え方が、精神分析がありまして、力道っていうのは、ユングも入ると力道。もうちょっといろいろ入るんですけどね。フロイトだと精神分析だけど、ユングも入ると精神力道。サイコダイナミックスですね。精神分析はサイコアナリシスですね。まあいい。これは。つまり、力道的に言うと、一番わかりやすいのが僕はやっぱコンテイナーという考え方だと思うんです。心というのとコンテイナーは、ほぼほぼイコールだと思いますね。ここで、あえてグッドバイブス、倉園慶三さんのね、まあ、最近ちょっと久しぶりに言ったけど、倉園慶三さんのグッドバイブスに言うと、愛ってのがコンテナーですね。愛はコンテナーだけじゃないと、倉園さんには言われると思いますが、コンテナーは愛ですね。これはもう確実だと僕は思います。自己啓発に寄せて言うならばそういうことになりますね。だってお母さんが赤ちゃんのおむつ取っ換えの愛じゃないですか。めんどくさいことも眠い時もあるけど取っ換えてくれるじゃないですか。愛があるってことですよ。そしてさらにそこで言葉までかけてくれるじゃないですか。で、眠くてうるさいという気持ちが入ってくると、これがコンテインドなんですけれども、それをお母さんは自分の中で解釈していくわけですよ。精神分析家がやるように解釈していくわけですよ。眠くてうるさいのに、この子はなぜ泣いたんだと考えるわけですよね。赤ちゃんは自分では考えられないから、暗騒と騒動になってしまうわけですね。今私が喋ってるのは、東畑海人さんの雨の日の心理学の1ページを連想しながら喋ってるわけですよ。で、お母さんは、つまりその赤ちゃんの、泣き声やら、むずがってる様子から、おむつが濡れているのかと解釈し、まあ、その前に考えて、考えられない赤ちゃんに代わって考えて、そして、解釈を与え、おむつが濡れているからあなたは騒いでいるという解釈を与え、まあ、ここまでなんですが、精神分析だったら、さらにおむつまで変えてくれると。ケア、それもこう身体的ケアをそこに付随させる。そうすると赤ちゃんは、つまり、不快になったら、この不快という表現をするという発想はまだありませんから、不快を外に出したという気持ちになってるんですけれども、不快を外に出していくと、何らかの形でそれが、まあ、身近にいる人という認識はありませんが、に、受け止められて、抱え込まれて、対処がなされ、自分がその問題を解決した気になれる。これが自己愛ですね。自分しかそこにいないから自己愛ですね。そして、これが妄想分裂ポジションってやつですね。なぜならば自分は何もしてないのに、泣いただけなのに、すべて一連の行動が滞りなく動いたように感じるという意味では、妄想していますね。さらに、こう、ぐわーって泣くというのは、相手は自分の最大の味方なのに、そこに向かって攻撃を加えてしまうと。で、分裂してますよね。こういうことを、実際に社会人が社会の場でやるということはですね、そこに悪意はないってことなんですよ。これがもうめちゃくちゃ大事なんですよ。そこに悪意はないんですよ。でも、ここに悪意がないと言われるだけでも、ものすごく釈然としなくなるという方はですね、やはり同じように赤ちゃんが苦しんでるように苦しんでいるということが言えると思うんですね。だから妄想分裂ポジションは、妄想分裂ポジションを引き出しやすいわけですね。相手のその余裕が十分でないと、つまりコンテイナーの機能が十分でないと、相手は抱えてくれないんですね。泣いたら、怒鳴り返されるということが起きる。で、赤ちゃんだってお母さんにそれをやられる可能性が結構あるわけですよ。まあ、これが、ここでいきなりウィニコットになっちゃうんですけど、ウィニコットの言う失敗なんですが、失敗という経験がどっかで必要になってくるし、それは大抵失敗という経験はなされるに決まっているわけです。お母さんは完璧じゃないし、いつもいつも余裕があるわけじゃないし、あるいはいつもいつも存在すらしてなかったりするからなんですね。で、これを妄想分裂ポジションである赤ちゃんは、絶えず攻撃と捉えがちなんですよ。おむつが濡れてるのは攻撃であると。捉えがちだし、お腹が空いたのも攻撃であると捉えるし、何でも攻撃になってしまう。お母さんが怒鳴ってきたのはもちろん攻撃だってしまうわけですね。でも、精神分析ではそのようには 原則考えてないと思うんですよ。まあ、考えてる節もありますが、おそらくそうではない方面から攻めてる感じが、アプローチしてる感じがするんです。つまり、おむつを替えてくれないのは、お母さんがいないのであって、いや、そこにお母さんいるかもしれないけど、替えないんだったらいないんですよ。これはもういないということになるわけ。最初はそれは攻撃とみなしていたんだけど、それは実は不在であるというところまで、認識を思考することによってね、認識を展開していく。必要があると考えているわけですね。だから不在っていうのが、最重要キーワードの一つになる。ちなみにさっきの、クラソノケイソさんのグッドバイブスで言うとですね、あなたは何を失ったとか、実際にあなたは攻撃を受けているのかっていうのを絶えず問うっていうのはですね、精神分析では直接そのようなことはしませんが、目指しているところはとても似たところがあると自分は思っています。つまり、ないものは傷つけないって倉殿さんはおっしゃるんですよ。少なくとも昔何回も私はそれを聞いたんですね。今もおっしゃるかはわかりませんが、ないものはあなたを傷つけない。まさに物理的にはその通りですよね。ナイフが手を傷つける。これはナイフというものがあるからそれができるんで。よく言葉の暴力で心が傷つくとか、あっさり言っちゃうんだけど僕らは。それが果たして本当なのかと。言葉というものが心というもの、ものじゃないんで、いずれもね。言葉はものじゃない。心もものじゃない。だから傷つけるってことが果たして本当にあるかってこと。これは非常に大事。不在論について喋っていらっしゃるわけですよ。ないものは傷つけない。でも我々はないものによって傷つくっていう現実があるわけです。夜は怖い。夜は何にもないんだけど、夜は怖い。傷つく気がする。夜に一人で放り出されると非常に恐ろしい目に遭い、何かに襲われる気がする。自分の心が作り出すんですよ。この点赤ちゃんと変わらない。おむつが濡れると悪いおっぱいに攻撃されてる気がするというのは赤ちゃんの空想です。夜放り出されると何か、得体の知れないものに襲われる気がする。それはその人の空想ですね。だから空想が自分を傷つけると思っている間はないものがあるものになっちゃってるから悪いおっぱいがあるっていうわけですよ。でも悪いおっぱいがあるっていうのが一番、なんていうんですか、これはもちろん比喩なわけですね。アレゴリーなんですよ。本当に赤ちゃんが悪いおっぱいで苦しんでるのかどうかは知らんのですよ。そんなことはどうでもいいことで、我々はこの水準でしか思考できなくなることがありますが、そんな水準でも思考にはなっているんですよっていう含みが、フラインなり、ウィニコットなり、ビヨンなり、その他いろいろフェアバーンとかローゼンフェルドとかそういう人たちが言っている話で、日本ではあまり、メジャーではない。でもこの考えが難しいはずはないと思うんですよね。これは赤ちゃんでもわかるからこその、いいアレゴリーなわけです。これより簡単ですの無理でしょ。悪いおっぱいですからね。めちゃくちゃ子供っぽいじゃないですか。これより現象の思考って考えるのはかなり難しくなってくると思うんですよ。むしろ逆に我々の思考はあまりにも水準が高度になってしまったんで、そんな悪いおっぱいが私をこう攻め立てるなんていうことに煩わされてると思うのも難しいわけですよ。でもそういうことは起こってしまうんですよね。悪い上司が家までくっついてくるっていうふうについつい考えてしまう。悪い上司はもうとっくの昔に会社帰ってどっかで飲んでるはずなんだけど、だからあれですよ、そいつは今頃パフェでも食ってるよってことになるんだけど、私はあまりにもあの人にひどいことを言われたから、あの眠る直前でもまだ頭から離れないって、これはまさに悪いおっぱいがあるってことなんですね。だけどその人は多分そこまで具体水準、物水準って考えてないから、物だから心が傷つくっていう、倉園さんがおっしゃったのは本当にある意味似てるんですよ。物だから傷つくわけですよ。物水準で考えてしまってるから。もう一歩でも抽象化すると、この上司は私の空想だと。なかなかそうすらおっしゃらないじゃないですか。心が傷ついたっていう話をされている方は、私を上司が苦しめているのは確実だって感じを持ってるじゃないですか。13時に会社にいた時はそうだったかもしれない。100歩譲って。言葉が直接傷つけることはないけど、確かに上司はそこにいたから。13時の段階ではそうだったかもしれないけど、22時の家にいる段階ではすでに上司はどう考えても目の前にいないんですよ。上司は自分の頭が空想してるんですね。 でもそれを私はここで言ってるのが多分こう誤解されるからみんな怒り出すんだけど、これを聞いてる人で納得いかない人はですね、これは自業自得だって言ってるわけじゃないんですよ。自分で空想していることは確かに確実だと思うんですね。これがつまりない悪いおっぱいがある状態ですね。ないものを空想して作ってるんで、まだ上司はいないにまで行きつけてないわけですよ。まだ、いない悪い上司がいるになってるんですよ。ない悪いおっぱいがあるというのはそういう意味なんですよ。ないことは分かってんだけど、消せないってことなんですよ。幻覚と夢の最大の違いは、幻覚は消えない。夢は消えるってことなんですね。だから、この人にとってはもっとギリギリの水準なんですよ。いないことは頭では分かってんだけど消せないっていうわけじゃないですか。これは夢から覚められない時の夢の水準に近いということですよね。これが幻覚になるのは何としても阻止したい。幻覚になったら精神病水準だし、そこまで行ったらやっぱり今では精神科に行きましょうっていう、まあ、正式な言い方をするとそういうことになる。そういう意味では、おそらくその消せない悪夢にうなされるっていうのはボーダーラインと呼ばれる水準に近いんだと思うんですよね。ボーダーラインというのはつまり、神経症と精神病、健常者と精神病を分けるラインなんだけど、このラインが細くないということを発見した人が、まあ、カンバーグだったかな。ちょっと名前はいい加減ですが、そういう人がいたわけです。まあ細くないと思ってた人は多分いっぱいいると思うんだけどね。ボーダーライン水準というのは一つのそこに病気のグループがいて、しかもそこをさらに細かく見ていくことができると。そのあたりにパーソナリティ障害と人格障害とかつて盛んに言われていたビジネス書でも登場していた一群がいるわけです。だから精神病水準、ボーダーラインもしくはパーソナリティ障害水準、それより軽い神経症水準、そして健常者というふうになっている。で、この場合ボーダーラインは非常に大事なんです。ここにないおっぱいはある状態が多分あるんですよ。ないおっぱいがあるんだと。それが私たちはないことは分かってるはずなんだけど、心が納得してくれないと。物のように、物って消えないじゃないですか。目をつぶって物がない、物を見ないことはできても、物がそこにあることは確かだと我々は思ってるわけですよ。物は消えない。物に近ければ近いほど、あるなしが不自由になってくるわけです。上司はいないっていうところまで行き着けば、私たちは心安らかに眠ることができるわけですよ。それがいる、いないんだけど頭からは消せないとかね、そういうことになってしまう。この上司の悪いおっぱい、悪い上司というものがコンテインドなわけです。で、コンテインドは要するに私たちはこれが多分ね、少なければ少ないほどいい。空になったら王なんですよ。ビオンは王っていう言い方をしていたと思うんですけど、禅で言うところの丸書くんですよね。禅の王さんっていうのはね。何もないぞっていうことをね、盛んに言いたいわけ。心というものを一番軽くするんだら、中身が空っぽであるのが、つまり王であるのがいいわけですよ。ビッグ王との出会いですよ。まあ私絵本を推奨してるわけではないですけども、ビッグ王ですね。つまりとにかくないってことです。だけれども、私たちは別に悟ったり善やったりしてないんで、ないっていうことはないだろうって感じがするわけです。毎日、それは電車とかに乗るだけでもね、いろいろコンテインドは入ってきちゃうわけですよ。コンテインドは中身。コンテナーは器ですね。コンテナーは心です。コンテインドは何だろうな。世の中の人はこれをストレスと呼んでますね。もちろん、ストレスだけではないですよ。いいこともコンテインドです。悪いこともコンテインド。いいおっぱい、悪いおっぱいはいずれもコンテインドですね。赤ちゃんの存在そのものがコンテインドで、お母さんはコンテナーです。お母さんはでも、赤ちゃんに授乳をしたいと思うようになる。そうするとおっぱいはコンテインドになりますね。それを吸い込む赤ちゃんはそれを包んでるわけだから。つまり、供給される側はコンテナーでもあるっていう状態が、ここで実現するんですよ。だから、おっぱいに吸い付く絵の方が、本当はいいわけです。ビヨンはそっち描いてる。でも、戸畑海斗さんは今回、角川さんから出した雨の日の心理学は、もっとこう、洗練されたビジネス書として、やっぱおっぱいの絵は描きたくなかったのかもしれないですね。だから、彼はおむつを取っ替える話に切り替えたわけです。うんこの絵とかも当然描いてないわけですよ。品が良くなって。品が良くなると、しかし何が起きるかというと、 話が抽象水準に上がってしまうんですね。我々はみんな具体水準の思考で苦しんでるってことを忘れちゃいけないんですよ。それを思い出させるためにビヨンというかクラインはいいおっぱいだとか悪いおっぱいだとか一生懸命おっぱい言ってたんだけど、まあ、東畑海斗さんも講義の中で講義中こんなにおっぱい言うのもどうかと思うんだけどっていう言葉を入れてましたね。だからどうしてもそういうことになるわけです。フロイトが品がないというふうに攻撃されてたのももちろんそういうことです。脱線にちょっとなるんですけど、それにしてもですね、世の中、私はフロイトが全て性欲で説明したのはナンセンスだっていう話はわかる気もするんだけど、一方で世の中の何割かの事件、それも相当の割合を占めてしまう事件は性に絡んでるじゃないですか。我々が性をね、こうコントロールしきれてると思うというのもよっぽどどうかと思うんですよね。大人だからと言ってですね、かなりの割合ですよ。性に絡む事件っていうのは、無論金に絡む事件が一番でかいんだけれども、それ取り除いた場合、つまり金銭の欲求が満たされている人にとって次に問題になるのはほとんど性なんじゃないかっていう気もしなくもないんで、そもそも大半の人が性にこう相当の程度、コントロールされていると考えることがそんなにナンセンスな感じがちっともしないんですけどね。まあそういう脱線していると、また短く切り上がらなくなるので、このまま行きましょう。このコンテインドを減らしたいわけです。働く意欲を取り戻すということは、つまりですね、コンテインドをなんとかできるようになるっていうのが最終目的になっていくわけなんですよ。今日は3ヶ月チャレンジの8期の CM ですからね、これは。ずっと CM をしながら本題に入っているわけですが、そのコンテインドが大量に積み上がり、積載2トンまでなのに、もう8トンぐらいまでなっちゃっているっていう状態がいけないわけですよ。で、なぜ重いかというと、それは具体水準のままだからですね。私たち抽象化できればできるほど、悪い上司がいない。これが一番いいわけです。悪い上司はいない。私がなぜ今も眠れずにいるのか考えられてますよね。考えることができている。それは昼に時系列がきちんとしていて、昼に私と相性の良くない上司が、あまり良くないことをいろいろ理不尽なことを言ったからだ。以上っていうことにすればですね、心の負担はぐっと軽くなるわけです。この光景が浮かんでしまうと、その今のは1センテンスなんで、多分数キロバイトの世界なんで、光景になってしまうとマルチメディアになっちゃうんで、それが全てイメージだったとして、あれですよ。JPEG ですよ。途端に容量増えるじゃないですか。そうすると、容量圧迫するわけですよ。心のコンテナは、まあ広いんだけど、無限だと思うんですけどね、ある意味ね。でも、こう、そういうものに煩わされてる時というのは、やっぱりこう、容量食ってるわけです。だから、辛いわけ。でもまだこれが光景であるうちは、JPEG で済むんですよ。これが、音声付きで動画になってくると、上司がこう、わめいている。それを私は聞いている。ちゃんと動きもあって、もうアニメーションなわけですよ。そうすると、こう、ファイルがなんだか知んないけど、MOV とかになってくると、途端にもっとでかくなってくるんですよ。さっき最初数キロだったっていうか、テキストに直せば数キロで済むところが、写真になると数メガになり、あるいは数百メガになり、今やもうギガになろうとしてしまうわけですね。しかもそれが長くなってくるとなってくると、もうそれだけになっちゃうわけ、心の中はですね。それでもまだ、このわーってわめかれている、すごい辛い、でもこれは空想だからって思えてるうちはまだいいんですよ。ボーダーラインなわけです。これが眼前にありありと見える。上司はそこにいるんだになってしまうと、つまり毒親はそこにいて、今も私を怒っているってことになってくるとですね、これはもう、メガとかギガとかいう単位ではなくなるわけです。もちろんテラとかいうわけじゃないですよ。これはリアルなんです。データじゃないんです。幻覚なんですよ。もう外に出ちゃったんです。心の外に出てしまった。心が作ってるもののはずなのに、知覚と区別がつかない。私はもうその、すでにここにいる上司と話をしている状態になる。これが精神病水準ですね。本質的に話が違うってことです。本質的に。だからボーダーラインと精神病水準は本質的に何かが違うはずなんですよ。もはやそこにいる人を消すとかいうことはありえない。 目の前にある iPhone を消すってことはありえない。iPad mini の新しいのが出るらしいですけど、iPad mini の新しいのったらこうしてこうしてこうすると全部空想ですから、すぐ消えます。でも iPad mini そのものは絶対消えません。売りに行ったりしない限りは。売りに行ったって消えるわけじゃない。僕の目の前から消える、視界から遠ざかるだけで。この水準になってしまうと、もはやコンテナーに包むことによって抽象化するなどということは、なかなかおぼつかなくなるわけですね。だからそうなる前に、一生懸命こう抽象化する必要があるんですよ。おむつがうんこで、まみれているときは、それはリアルな出来事じゃないですか。データ化できてないわけです。あなたはおむつが濡れているから気持ち悪い。これは文章ですよ。全然容量が違う。で、これをやってくれるのは誰か。母親ですよね。つまり母親というものはこのように、リアルをデータ化し、データを圧縮してくれるんですよ。それが解釈というものなんですね。で、これをやってくれる機能というものが母親機能であり、繰り返しこれをやってるうちに、これが快感を生みますから、おむつ取り替えると気持ちいいじゃないですか。つまり行動科学でいうところの報酬系が回るわけですね。コンテナーが機能、コンテインドがあり、コンテインドが苦しむ。するとコンテナーが機能して、最後には報酬が待っていると。事態も良くなると。このサイクルを自分の心の中に入れるのを、まあ成長と言うんですよ。発達でもいいですけどね。だから発達障害というのは、このどこかに、ディスターブがかかるってことなんだと思うんですよね。やっぱり。で、まあ私もこれを目指しているわけです。こうして心のコンテインドで、積載量満タンになってしまっている方のコンテインドをまず、お話を聞くと。最近サイコセラピーを独学するだったっけかな、という本を読んでいて、非常に僕が、と思ったところがあってですね、非常に興味深い話だったんですけど、話が拡散していく方の話なんですね。カウンセラーのところに来て、いや、最初この話だったのに、いつしか、奥さんの話になり、やがて社会問題になっちゃってるけど、またなんか会社の上司の話になってるし、一体この人いつになったら自分と向き合うんだろうと思ってるうちに、自分と向き合う必要があるし、そのためには、今やってるように隔週ではちょっとダメで、毎週にするのはいかがでしょうかと。そうしないと、2週間も空けたまま、自分と向き合うと、心の負担も大きくなりますしって言ったら激怒されたって話があってですね。僕は作り話じゃないかと、どうしてもね、このカウンセラーさんが書く話は作り話問題があるんですよ。まんま書くと、プライバシーの問題がうんぬんってことになるんで、作ってるんじゃねえかって思っちゃうんですよね。で、まあその会社員の男の人は怒り出して、ふざけてるんですかって言って、なんでこれでふざけてることになるんだろう、はてなってなったら、去ってったと。この失敗を考察しようみたいな。これ失敗かなってまず僕はちょっと思ったんですよね。そんなに、いろんなことを取り留めもなく話してくれてるというのは、やっぱりラポールって俗に言うけど、信頼関係と無縁ではないと思うんですよ。やっぱり話していいと思ってるから。話してるわけじゃないですか。だから、まあ、それは失敗だと本当は思ってなくて失敗だって書いてるだけかもしれないし、そもそもそんな事例はなかったのかもしれないし、とかいろんなこと考えてるうちに、もやもやしてきたんで、まあ、先を読み進めているわけですけど、この、放散する、拡散するというのは、話を聞きすぎてはいけないっていう話にこれはなってるんですけど、ね、でも、それは傾聴とどうやって両立させるんだよという、まあ、おそらく心理師さんあるある問題を、ここで、割と初学者向けの本ということで面白かったんですけどね。面白いんですけど、すごくこう生々しいわけですよ。だって、なんかね、隔週を毎週にしましょうって言ったら、ブチ切れられて来なくなったみたいな話って、なんかちょっと、その中途半端さ、いきなり中断された感が、すごくリアリティがあるじゃないですか。もうずっと映画見てたら、なんか36分目あたりで、ここだってところで、ズッと終わって、はい、おしまいです。エンドロールみたいな。すげえびっくりするじゃないですか。そこが映画とリアルの違いですよね。だからリアルっていうのはやっぱり、こう、なんていうんですかね。釈然としないわけですよね。釈然としないことが起きちゃう。起きちゃったわけですね。だけど僕はあれですね。いや、これはうまくいったんじゃないかって感じもしないわけではないんですよね。ここからユーザー目線で考えるとですよ。やっぱりこう、放散し取り留めのないことをうわーっと喋る機会を得て、 そして改めて考える機会になるんですよ。そのきちんとした綺麗なカウンセリングの集結としてああであってはいけないっていうのはわかるんだけど、カウンセリングってのはやっぱり教科書に書いてある通りじゃないことを書いてあるからこそ、これはやっぱりサイコセラピーを独学する。本来独学しちゃいけないっていう話ってあるじゃないですか。サイコセラピーはスーパーバイザーがつかなきゃいけないとか、うんぬんかんのちゃんと習ってない人についちゃいけないとか、正式でないとダメだとか、すべて教科書的であれってことですよね。でも教科書的じゃないから、そんな独学するとかいう本が出てくるわけじゃないですか。しかも教科書的に進まないっていうことを示すために、わざわざこういう中途半端なところでズバッと切れてしまった、まあ、自分はダメなカウンセラーだみたいなことが書いてある。ダメだってことは、つまりこれじゃダメだってことですよね。で、それがダメだっていう事例が書いてあって、なぜダメなんだろうって考えるっていう話になってるわけですよね。でも私は、それはダメなんだろうなと思いつつ、でもこれはやっぱり成功なんじゃないのかなと。つまりそれは、コンテインドに踏み込み始めれば、どうしたって取り留めのない話になってしまうわけですよね。よくよく取りまとまっているんであれば、赤ちゃんはつまり取り留めのない話してるわけじゃないですか。うわぁ。何がうわんだ、全然わかんないじゃないですか。ふにゃふにゃふにゃとか言ってるけど、何言ってるのか全然わかんないじゃないですか。これを取り留めのある話にするのがコンテナーの役割じゃないですか。お母さんが、ああ、おむつが濡れているんだねってのは、これはまさに取り留めがあるじゃないですか。話せばすぐわかる。しばらく頭にも残る。なかなか頭に入ってこないとか、何の話してんだ、道筋を失うとかいうのは全て、まあ言ってみればふぎゃふぎゃふぎゃなわけじゃないですか。あれ頭に残る。頭には残んないじゃないですか。だから赤ちゃんの声っていうのは耳にばっかり残るわけですよね。耳に触るわけですよ。私のこれもそうですよ。聞いていて、っていうのをやめればいいのにって思ってる人は、この私の A 等がいちいち邪魔になってくるので、話が入ってきにくい。私のこの話は取りまとめが非常に良くなってるというふうには私は全く思いませんので、ああいう話になってみたり、こういう話になってみたり、コンテナの話になってみたり、ビヨンの話になってみたり、クラインの話になってみたり、かと思うといきなりクラウドの形像とかが出てくるし、わけわかんないよねっていう、このまとまりのなさこそがコンテインドなわけじゃないですか。つまり私のコンテインドを聞いている皆さんはコンテナーとして包み込んでくれてるから、私は喋っていられるんですよ。赤ちゃんみたい。これが大事じゃないですか。私はこれしか大事なものは人間の営みでもはやないと思ってるんですよ。これが大事だと。だから私はこういうことをしながら、私のコンテインドを、コンテナしてくださいっていう方から、時間分のお支払いいただいて、あとはひたすらコンテナになることに全力集中すると。そうすると、私がすぐにコンテナになれるぐらいだったら、その人は多分私に物を頼まないんですよ。周りの人に向かって、わーわーって言っていればですね、周りの人が何とかしてくれたり、あるいは自分の心に向かって、わーわーって言ってれば、自分の心が何とかしてくれるわけですよ。これが適応ってものであって、適応は非適応的になるときには、他の誰か、しかも自分の身近にはいるとは思われない誰かに向かって、これをやらなければならなくなる。だから私は大変非適応的な人間なんですよ。これを私が身の回りだけでこと足りるんであればですね、私はこういうことをしないんですよ。でも非適応の人間がいるからこそ新しいものって出てくるっていう面もあるわけじゃないですか。こういう精神分析的ポッドキャストとか、トンチンカンで推挙なことやってる人間はそういるもんではないんですよ。不思議なことですけれども私からすると。で、聞き手の人というのも多くても、まあ、スタンド FM で見ると多くて30人、少ない日は5人とかになると。これがまさに現実なんですよね。でも、コンテナになってくれるんなら5人って多いじゃないですか。1人だって十分じゃん。私はひも手だったから、そういう話はしましたね。コンテナになってくれる女の子、1人探せば人生はもう天国だと思ってたんですよ。5人も聞いてくれるんならば、もう言うことないじゃないですか。だから、フォロワーっていう考え方っていうのは現代的であって、私はコンテナっていうふうに捉えるように、やっぱり今はもう完全にこう、なんていうんですかね、フォーカスが移ったという感じがするんですよ。もちろん、やってる活動とビジネス内容が変われば、先日そういう、昨日そういう話をまさにしたんだけど、もっとフォロワーって考え方を取らなければならないケースもありますよね。そういうビジネスも私の中にもありますが、これはそうではない。 これは1人、2人、3人、4人というのがものすごく大事な意味を持ってくる。まあその分どうしても格安とかただ同然とかではやれなくなる。つまりフリーミアムは効かなくなるんですけれども、でもそういう世界なんですよね。でもやっぱり私は、コンテインドとコンテナってことだと思うんです。ある意味では、このあくまでもこっちの見方に無理やり立てば、つまり力道的な見方に無理やり立てばってことですけど、抗うつ剤だってコンテナーの強化なんだと思うんですよ。コンテインドしきれないという、8トン、2トントラックに8トンになってしまってますっていう状態の時、緊急的に、例えば、タイヤパンクしないようにするとか、なんとか囲いを高くするとか、それが薬のやることだと思うんですね。実際何やってるのかわかりませんよ。だけどそういうことだと思うんですよ。基本的にカウンセリングしないと、やっぱり積み荷を減らすとか、そもそも積まないようにするとか、積んでるもののいくつかを圧縮して減らすとか、そういうことはできないんですよ。それをやるためにやっぱ、母親がそうしたように、カウンセラーがそうしなければいけない。受け止めて、受け入れて、法営同一化を引き受けて解釈をし、それによって相手が報酬を感じられるようになっていくっていう必要があるんですよね、と思うんですよ。こういう考え方で、やってますということです。